ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
ゲストは引き続き那覇市議会議員の山田さんです。前回は高校卒業後イギリスに留学して、でイギリス留学から戻ってきてから漫画家になられた、そして漫画家として活動されていた時に東日本大震災に遭遇して、で、その時は東京に近辺にお住まいだったんですけれども、もうそこから沖縄に U ターンされた、U ターンされてからご結婚されて出産して、そこで、まあ、市民あの東日本大震災の、まあ、原発問題にまつわる市民運動、市民活動を始められましたというところまでお話を伺いました。
はい、
それでですね、その山田さん議員になるのに、直接的な、まあ、きっかけになったのが子ども食堂っていうふうに伺ってるんですけれども、今回はですね、子ども食堂の活動について伺おうと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。子ども食堂はですね、どこから話したらいいかな。2015年にもうボランティア活動に熱心なママ友達がいて、で2015年の年末 の年越しそばの、子ども食堂のイベントが、配食があった際に、これ参加してみないという形で言われたんですね。その当時私は妊婦だったので、お腹をパンパンに荒らせながらも、こんな風に集まるんだなっていうのとかを見ている中で、なんとかして助けてあげられるような形とかできないかなっていうのを、思い始めて、で農家さんのところに遠農に行く、ボランティアとして農家の手伝い、遠農に行くこともちょこちょこしてたんですね。でその中でこう余ったお野菜だったり、間引きした人参さん、小さい人参だけども間引きしてもね食べれるものとかをいただいては、そういったところの方に持っていくっていう活動もしたり、そうですね、あとは私の祖父母の家とかも、子ども食堂を運営 していた友人たちが借りて、でそこの方をそうですね、ちょこちょこと行ったり、とにかく子ども食堂をやっている人、活動しているメンバーというのが周りに増えていた、多かった、多くなってきた時期ですね。ちょうど私の子供が成長すると同時に、子ども食堂の数とかっていうのも増えていって、でまあその中で私自身も子ども食堂は携わりたいなというふうには、ね、もっとこうディープに、最初はね おばあちゃんの家のところでやってるやつに関わってるぐらいだったんですけど、
じゃあおじいちゃんおばあちゃんのお家が子ども食堂の会場になって、でそうすると、まあ、山田さんもその子ども食堂の活動に関わるようになりますよね。
そうですね、その前に実はですね、私自身がその無料で英語を教えるという親子遊びなというのをやっていたんですよ。その子ども食堂ではないんですけど、食料とかは渡しないんですけど、みんなね共通に英語を学べるような場所をしてあげたいと思って、その格差によって英語を学べる学べないっていうのが結構大きいなっていうのを感じて、というのも私も小さい時英語をすごく学びたいっていうのがあったんですけど、うちの両親の稼ぎじゃダメだなっていうのでそれがかなりあったので、結局なんかねインターナショナルとかも通いたいっていう夢はあったけど、そういうのは一切、ね、ないまま普通の学校で来てたっていうのがあったので、やっぱり通わせたいというか、そこそういうところに馴染ませたいっていうお母さんたちっていうのは多いので、だからまあそれを自分でやって、でお母さんたちにも子どもさんたちに無料の英語の絵本を読み聞かせたり、あとオンラインをつないで海外にいる友人 と、英語で話してもらうっていうの、馴染んでいくっていうのかなっていうのをやってましたね。ある時は1週間に3回ぐらいかな、開けて無用の英会話の集い居場所みたいな感じでやっていました。
やっぱり沖縄は英語ができた方が、暮らしやすくなりますかね。多分就職がいいとかそういうことありますか。
そういうことはないと思うんですけど。
ないですか。
そうですね、多分それはあんまり関係ないんじゃないですかね。
昔は父が近いと英語ができないと、できた方がいいとかっていうのがあった
り、できますけど、うちの親族とかでそんな英語ができないけど入ってる人もいるので、多分そんな関係ないんだなっていうような あれはなんか、なんだろう、不思議ですよね。どういうつながりで入れてる人入れてない人でもね、今回のこのコロナで随分なんか大変そうだなっていう感じはしますけどね。あちらの方でほら基地の中でたくさん増えてしまったとかあったりすると、中で働いてらっしゃる方もね大変だし、こういう時にまたほら基地問題ってなんかすごく大変な問題だなっていうのが、このごめんなさい、話がねコロナに行ってしまったという話を子ども食堂に戻しますと、私のとこのミツバチの家っていうのは、そのシングルファミリーの支援を仲間たちとしたいねっていう思いをこの間ずっと話してたんですよね。子どもの貧困っていうけど、やっぱこれって親の貧困だよね。食べれてないのって子どももだけど親もだし、何だったらお母さんたち自分が食べるのを我慢して子どもに与えてるっていうお家とかもあったりして、これはなんかそうすると子どもだって気持ちよく食べれるわけじゃないし、ということを考えた時に、やっぱ親ごと救わなきゃいけないよね、というところで、ちょうど昨年2021年の3月から始めて、だからもう今1年ちょっとぐらいになるかな、という形でやり始めて、
上間陽子さんの本を、が読まれるようになって、沖縄の若い女性がもう本当に社会の歪みに押しつぶされそうになって、でもう10代で妊娠出産して、で結婚してるけど結局は離婚せざるを得なくなって、でシングルマザーになって子供を育てるっていう状況があるんですけど、そういうわけで、沖縄ってシングルマザーが多いのかなとは思うんですけど、
ですね、
ちょっと話それるんですけどね、その上間さんの本で書かれてい、るようなその若い女性が10代で妊娠出産する例っていうのはすごく多いようなんですが、山田さんご自身が10代の頃にやっぱりそういう妊娠出産するクラスメートとか結構いましたか。
いましたね。
いましたか。
中学生の時にそうですね、同級生が確か妊娠をしたということで、あれそこからなんか来なくなったっていう話も聞くんですけど、あの子はでもいくつぐらいになったんだ、中学卒業の時とタイミングと重なってたのか中卒だったのかって、ちょっとここら辺ね曖昧なのでごめんなさいなんですけど、でも確かなんか中学校の本当にそのタイミングで妊娠、お腹が大きい彼女と会った記憶が、あるんですけど、どうしてるかなケイちゃんみたいな感じとかも、
そうなんですね、やっぱりじゃあもうそんなに昔からこの問題があったわけで、そうするとやっぱシングルマザーの問題っていうのはもうずっと続いてるわけですよね。
そうですね、
多分戦後すぐからもそうだとは思うんですけれど、じゃあでそのミツバチの家っていうのを、立ち上げたわけですけれども、まず物理的な問題ありますよね。場所をどこにするのかとか、あと、お金どうするのかとかって、そこら辺の問題はどうやって解決してたんですか。
はい、これはですね、主催が NPO 法人のプロミスキーパーズさんがしていたんです。長いことずっと沖縄でも一番最初にそのホームレス支援とかで、子ども食堂もちょうどそのだから2015年の大晦日の時が、そのプロミスキーパーズさんが沖縄市でやってた子ども食堂のそのスタートの時のやつだったんですよ。 そう、その時私もだから一番最初に行った時にそちらも走りたての子ども食堂で、うん、でもその今は本当にね、いろんなご縁がつながってそちらと、ね、一緒に立ち上げをしようという形になって、でやりだしたという形なんですけど、今はね私そこの相談員ってなってるんですよ。というのもあの市議会議員として今活動させていただいてますので、あの本当に現場とかにはもう全く入れないということもありますし、うん、なのでそうですね、
じゃあその
全くというほどでもないですね、あの現場には行って相談を聞くっていうぐらいな形になってるので、
うん、シングルマザーの方々へはどんなふうにリーチするんですか？
それがですね、はい、私の子供が通っているところがほとんどシングルファミリーが多かったりとかしたんですね、うんうんうん、なのであの子供たちが遊んでるその周りの同級生の方があの皆さんそうやってシングルのファミリーだったりとかしたの で、うん、でこの子たちをお母さんたちを救、ね、助けたい、サポートしたい、助けたい、サポートしたいと思い でそれでまあ話をプロミスキーパーさんに持って行って、でその NPO 法人なので、でもともとホームレス支援もしてたということで、さまざまなところからその食料の物資とかっていうのを調達することには長けていらっしゃったので、もうそこと一緒にあのやってっていう形で、だからあのおのずとっていいますかね、周りにいたのでそれで始めたって。
もうその同級生のママたちにこういうのあるわよって感じで声かけて、
もうそちらからも声かけていきましたし、あとはもうそうですね、そのシングルファミリーのつながりっていうのもねあったりしますから、そこからまた広がっていったりと、あの最初は1日30食程度だったんですよ。週に2回、火曜日と土曜日週に2回で1日30食程度だったんですけど、もうそれがねどんどん上がってきましたね。30からもう40から50から、いきなり増えて80ってなって、で80をしばらくキープしてたんですけど、100に行って、でそこから150に行って、今は週に1回の土曜日にして、でその土曜日のやつを200食まで上げたんですね、うん、週に2回だと結構な量になってしまうので、結構な何ていうの、時間の方で大変ということもあって、で皆さん無償のボランティアさんなんですよ。その、まあ、食材だったり物資とかね、あの NPO 法人さんが頑張ってくださって、でやってるメンバーっていうのは本当無償のボランティアなので、うん、補助金もらってるところというのは那覇市で14箇所あるんですよ。その14箇所あるうちはまだね補助金とかももらっててあれなんですけど、もうこっちの方は、全体では50箇所前後あって、でうちのところはもらっていないっていうような、ミツバチにはもらっていないという状況で、なんとですね昨年、1年間で那覇市にある子ども食堂50箇所前後の子ども食堂が、まあ38箇所かな、40何箇所か、そうだね、まあ50箇所未満かの、そこの、子ども食堂が那覇市の子ども食堂で、支援した人数が、延べ人数が6万人近いんです。約6万人全体で、うんうん、だから50箇所近いところの方で6万人で、なんとミツバチの家たった1箇所、ミツバチの家補助金ももらってません。このミツバチの家だけで昨年支援した延べ人数っていうのがなんと約1万3000人。
すごい、6分の1。
いや5分の1ですそう、5分の1もミツバチの家だけでサポートしてるっていう状態なんですね、うん、だからもうね相当な働きバチだなっていう感じではみんな揃って、うん、それほどまでに助けたいという思いで動いているので、
ミツバチの家がそこまでサポートのレンジが広いっていうのは、うん、他とどう違うからなんでしょうかね。
うん、それはもう告知への力の入れ方、告知って言ってもね、やっぱりそれはすごい頑張りましたよ。こういうところがあるので必要な方にはつなげてくださいというような形で、じゃないと分からなくていけないじゃないですか、うんうんうんうん、なのでね今ね沖縄那覇市の方にお願いしてるのが、みんな子ども食堂とかあって聞いてはいるけど、どこにあるか 知らないよっていうところはすごい問題だと思うんですよ。だからね、今あのお願いしているのが、市民の友だったり全校配布のあるあの方法で本当にみんなに周知できるように子ども食堂マップを配布してくださいというのを今お願いしてて、それもちょっとずつ那覇市の方で動いてくださっているので、これも実現化できるんじゃないかなというところまで、はい。
あ、それ全校配布だったらば、うん、あの当事者じゃない人がもらって、当事者をと知り合った時にこういうのあるわよっていうことも伝えられますもんね。
そうなんですよ。とにかく知らないからいけない。で、あのやはりこの他の子ども食堂さんとかの、あのなんていうのかな、数とかでほら見ていても、これはあれですね、補助金もらっているとことかだったりするんですけど、このコロナ禍っていうこともあって、それでもほらあの1ヶ月の延べ人数ですよ、この、ね、7人240人59人91人とかっていう感じであるじゃないですか。でまあ、ミツバチの家は これあれでしょ、1ヶ月の単位で180名が来ましたとかそういう感じのこと書いてるんですけど、
はい、
これはあのもらっていないところ、ほらミツバチの家1万3000人近くでしょ、
はい、うん、1万2960人になってますね、
うん、そうなんだ。
そのミツバチの家の次に多いところが、
うん、
4000人なんですね、
うん、
4000人で、その後は3960人で、うん、で1000人単位でっていうところが1、2、3、4箇所ですね、
うん、これはまあ補助金もらっていないところ、もらってるところの合計はこんな感じで、
もらってるところでも年間の合計で一番多いところが3668人なんで、
うんう
ん、やっぱりミツバチの家は突出してますね。
突出してます。うん、もうそれほどまでに仲間たちも私も本気で人を救いたいって思いでやってるので、もうそれはかなり結果に出てるんじゃないかなっていうのは、
周知するっていうことが、
周知する人を助けるために、うん、周知徹底するというような、うん、でも仲間たちも本当にあの思い熱いので、あのだからこそね、あの本気が伝わって相談も結構ディープなものが多かったりはしますよ。
例えば差し支えない範囲で、
例えばねあのもう所持金がいくらいくらになって、であの食料も底をつきました、助けてくださいっていう、はい、あのシングルマザーで、で何人かお子さんを抱えていらっしゃる方が、そういった件数が何人かいらっしゃいます。一人じゃないです、うん、何人もいらっしゃる。
そうなんですね、うん、分かりました。そしたら、うん、今回はあの、うん、山田さんが関わっていらしたあの子ども食堂のことを中心にお話を伺ったんですが、うんうん、このミツバチの家の活動がきっかけで、
うんうん、
ま、議員になるっていうことを、ま、決意されたわけなんですが、次回議員になるまでのことについて伺おうと思います。あともう一回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。